個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、安心とにぎわいのまちづくりを、人材確保と新施設で地域活性、公明党議員団須藤昭雄の質問です。台風や線状降水帯等の豪雨対策として、都と連携して側溝や雨水桝の定期的な清掃が必要と考えるが、水防計画はどうなっているか。なお、線状降水帯とは、次々と発生する発達した雨雲が列をなした組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線上に伸びる長さ 50km から 300km 程度、幅 20km から 50km 程度の強い降水を伴う雨域のことです。
水防計画において排水不良箇所に対応する体制を整えている。都と共通認識を持ちながら、雨水桝などの点検・清掃を実施していく。
多様化する外国人居住者対応等のため、多文化共生構築に特化した多文化共生推進課等の新組織が必要と考えるが、見解を問う。
区では多文化共生を推進する上で、効果的かつ効率的な組織体制を検討している。
令和10年度開設予定の仮称霧ヶ丘区民センター内の図書館には、土地柄として霧のモチーフや木材を取り入れると、温かみのあるデザインで落ち着いた場所にしてほしい。
建築資材やソファーなどの備品については、地域の方や施設利用者が温かみや親しみを感じられるよう最適なものを検討していく。
霧ヶ丘体育館の改築について、スポーツの街の象徴として、屋内プール、スポーツジムを併設した浴場施設、スケートボード等ができる場所を備えた新施設建設を求める。
スポーツ施設として備える機能、提供するサービスなどは、今後地域の課題なども考慮しながら、全体の整備方針を策定する予定である。
公明党議員団須藤昭雄の質問でした。次は、地域で育む子どもの未来、命を守る防災対策、自由民主党北区新時代の会平田理沙の質問です。産後ケア事業について、宿泊型と通所型だけでなく、母子の対象条件等を整えた上で訪問型にも取り組むべきと考えるが、区の見解は。
助産師会にも意見を伺い、伴走型支援による充実策の一つとして実施の可能性を検討する。
産後うつ予防、子育ての質向上等のためにも、産後ドゥーラの役割を明確にし、母親が求めるサービスを受けられるよう促進すべき。
子育てガイドブックなどで周知を図り、各種検診時などに保健師から直接情報提供をしている。必要な方に十分な情報が届き、事業を活用できるよう引き続き工夫しながら取り組む。
防災教育で授業参観等を活用し、マイタイムラインや北区防災ポータル、防災アプリ等を保護者や地域の方も子どもたちと一緒に学ぶ機会があるべきと考えるが、見解を問う。
他自治体の先進事例を研究するとともに、校長会や防災担当者連絡会で共有し、どのような取り組みが可能か検討を深めていく。
石神井川沿いの遊歩道について、暗さへの不安の声もある。夜間の適正な照度を確保するための対策と、安全な遊歩道の整備を求める。
今後も引き続き照明の LED 化や、樹木の更新に合わせて適正な照度を確保できるよう、安全安心な遊歩道の整備を進めていく。
自由民主党北区新時代の会平田理沙の質問でした。続いて、聴覚障害者支援の拡充を、 平和の発信を商店街支援。日本共産党北区議員団宇都宮由里の質問です。北区でも中等失調者、難聴者を対象とした手話講習会の実施を求めるが見解は？
専門講師の養成など一定の課題があるため、先行自治体の取り組み状況を調査、研究する。
平和事業の拡充として戦後80年を迎えるにあたり、戦争の記憶を次世代に語り継ぐための特設ホームページ開設等を求めるが見解は？
平和の女神像創建50周年式典などの様子をホームページで公開し、平和事業の発信に努めている。来年度には戦後80年史を刊行予定であり、今後の情報発信や取り組みを検討していく。
商店街の空き店舗が活用されるよう、商店街空き店舗活用支援事業の予算拡充を求める。
今後、北区商店街連合会の要望を確認するとともに、他自治体の制度の把握に努めていく。
東十条駅周辺まちづくりにおける下十条運転区跡地の利活用について、このエリアは準工業地域、容積率 200% の用途地域だが、区として利用転換に合わせ、用途地域の指定を変更する考えはあるか。また、JR は用途地域の変更や容積率の緩和の意向を持っているか。
JR から要望などが出されていないため、意向は確認できていない。容積率の緩和を含む用途地域の変更は、都の所管であるため、利活用検討の進捗に応じて、都などの関係機関と協議する。
日本共産党北区議員団、宇都宮由里の質問でした。代わって、グリーンインフラの推進を、精神障害者生活介護の実施、日本共産党北区議員団山崎太子の質問です。気候危機水害対策のため、グリーンインフラの視点を駅周辺の街づくりに位置づけ、自然の防災機能の回復や自然環境が有する多様な機能を活用して治水を進めるとともに、今ある緑を保全し、区内緑化の推進を求める。なお、グリーンインフラとは、自然環境が有する機能を社会における様々な課題解決に活用しようとする考え方です。
駅周辺街づくりにて大幅な緑化を計画している。公共施設整備、民間開発などの機会に緑の創出を推進し、樹木保全にも引き続き取り組む。
多様性に配慮した避難所運営について、女性被災者や DV 等災害時の相談対応体制は？
早期に女性被災者などに寄り添った相談が行えるよう、各避難所において多様性などに関する悩みの相談窓口の設置、運営を支援する。
精神障害者の高齢化等により、ケアの継続性が求められている。期限なく利用できる生活介護事業実施が必要と考えるが認識は？なお、生活介護とは、障害福祉サービスのうち、常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供するサービスのことです。
地域活動支援センターやデイケアへつなげるなど、一定の対応はできていると認識。引き続き他自治体の取り組みなど調査、研究する。
SNS、ネットトラブルから子ども、若者を守るため、情報リテラシー教育の現状を問う。また、気軽に相談できる窓口の周知を求める。
情報モラル教育などにより、児童・生徒の情報活用能力育成に努めている。子どもの権利相談窓口など、区長部局と連携し、周知に努める。
日本共産党北区議員団山崎太子の質問でした。今度は地域の課題解決、便利で快適な帰宅へ。日本維新の会北区議員団斉藤直也の質問です。病児・病後児保育施設の偏在を踏まえ、多数の子育て世帯が居住しながら施設が存在しない十条滝野川西地域への新設を提言する。
ニーズ分析をもとに医師会と協議しながら新たな整備を含め必要な対策を実施する。
移転予定の十条中原幼稚園の跡地を隣接の十条中原一丁目児童遊園に統合することで、児童が伸び伸びできる公園へと変化させることができると考えるが、見解は。
閉園後の利活用は、行政需要や地域の要望も踏まえ、基本計画、中期計画事業の推進に向け、遊休施設利活用等検討会にて検討する。
窓口を訪問しなくても、区民交通障害保険に通年で加入できるよう、申し込み手続きをオンラインでも可能にすることを提言するが、見解は。
先行実施区の取り組みの調査や、区民交通障害保険を取り扱う保険会社へ聞き取りを行い、電子申請推進の一環として実施に向け検討する。
豊島区等では児童扶養手当を受給している世帯等にファミリーサポートセンター事業の利用料を助成している。事例を参考に一人親家庭等利用料助成制度の導入を提言する。
現在、利用料の助成は予定していないが、人材確保、利便性向上など事業の充実を目指した検討と合わせ、先行自治体の事例も研究する。
日本維新の会北区議員団斉藤直也の質問でした。次は区民の声が届く帰宅生へ、若者支援から防災まで、日本維新の会北区議員団佐藤琴の質問です。若者支援に関して、中高生から20代半ば頃までの若者の居場所づくりの検討状況と、ユースクリニック実施の可能性について見解は。なお、ユースクリニックとは、スウェーデン発祥の若者専用クリニックで、10代から20代の若者が助産師・看護師等に無料で相談できる施設のことです。
若者の居場所づくりは、引き続き既存施設の充実、民間企業などとの連携を検討していく。ユースクリニックは現時点で具体的な検討は考えていないが、民間団体などに意見を伺っていく。
母子手帳を渡す際や、ハピママ卵面接の機会等を捉え、RS ウイルスワクチンの啓発活動を積極的に行うべきと考えるが、見解は。
ホームページで広く周知しているが、妊娠中の各種機会においても情報提供を検討する。
聴覚障害者のスポーツの祭典であるデフリンピックが来年東京で開催される。北区も射撃種目の会場に選ばれているが、機運醸成のための区の PR 戦略の検討状況を問う。
ホームページにて大会情報サイトのリンクの案内や、大会に関する映画上映会などを予定している。また、障害者週間にはデフアスリートを招いた講演会も開催する予定である。
今年7月に大雨被害のあった北区の友好都市である山形県酒田市への継続的な支援を求めるが、今後の支援方針について区の見解は。
要請に基づき災害救援物資の搬入などを行ってきた。今後も必要な支援を検討していく。
日本維新の会北区議員団佐藤琴の質問でした。続いて、障害児の放課後の居場所確保、部署を超えた対応を求める、無会派無所属加藤美希の質問です。 特別支援学校に通う児童の放課後の居場所は依然として厳しい状況である。区有施設等を活用し、特別支援学校在籍時に対象を絞った区営放課後等デイサービスの新設を求める。
民間事業者の整備、誘導を念頭に、児童発達支援センターのノウハウ活用、専門性のある職員の安定的確保など、情報収集に努めていく。
学童クラブの障害児数について、区と学童指導員の認識に乖離があり、支援員の加配制度が適切に運用されていない。支援が必要な児童の実態を把握し、適切な人員配置を求む。
現場職員との人数の把握に乖離がある認識はないが、現場を把握し、適切な対応に努める。
4年生以上の障害児が学童クラブに登録できないのは23区で北区のみである。4年生以上の障害児の学童登録について区の考えは。
学童クラブの定員に余裕がなく、人材確保の課題などがあり、今すぐの制度変更は困難だが、他自治体の取り組みを参考に今後研究する。
後継役条例の労働報酬加減額1191円を下回る学童クラブの求人を複数目にした。すべての学童事業所を調査し、是正措置を取るべき。
労働報酬加減額を下回る事例が確認された場合は、必要な調査を行い、問題がある場合は、速やかに是正を求めていく。
無会派、無所属、加藤美希の質問でした。代わって、変えよう、北区の介護予防、要支援者の介護保険を守れ。無会派、令和新選組所属、佐藤司の質問です。北区の介護予防、日常生活支援総合事業における基本報酬は、他区と比べて低く、介護事業所経営が成り立たない状況だと前回の一般質問で問うたが、報酬額はそのままであった。他区よりも報酬が高いところもあるとの回答だったが、具体的な事例を示してほしい。
区の基本報酬単位数はサービス実施回数ごとに算定しており、月額包括単位の区と比較しても大きな差はないと認識する。また、基本報酬単位は、国が示したサービス単位を基本とし、利用者と事業者の立場を勘案した上で、実施回数ごとに単位数を算定している。
要介護認定の簡素化、迅速化が叫ばれる中、デジタル化、DX 化、オンライン認定審査会の実施は、介護保険制度の根幹をなす改革であると考える。北区において東京都と連携してシステム導入等の検討を率先して行うことを求めるが、要介護認定のデジタル化 DX 化をどの程度まで進めているか。
要介護申請から認定までの期間を短縮するため、審査業務の効率化などの観点から業務の DX 化は必要と考え、認定審査会のオンライン開催の試行拡大、本格実施に向け検討を進めている。効果の最大化を図るため、今後の介護システム等標準化に合わせ、実施方法を研究する。
無会派、令和新選組所属、佐藤司の質問でした。以上、個人質問をお伝えしました。